世界中で最も多く歌われる歌、キヨシコの夜。作曲したのはオーストリアのグルーバー。オーストリアのですね、北の方にオーベンスドルフという町にキヨシコの夜礼拝堂というのがあります。そこで1818年、今から201年前、クリスマスの前の夜、キヨシコの夜は生まれました。教会の祭司モールは親友のグルーバーとみんなで歌えるクリスマスの曲を考えていました。夜が更け、グルーバーがギターを鳴らすと、モールはそれに歌詞をつけて歌いました。翌日クリスマスの日、完成した曲を子供たちと歌い、キヨシコの夜が誕生しました。今日世界中で愛され、クリスマスの曲として、歌われています。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにですね、マタイの福音書28章を開いてください。今日は代表して別府雅弘兄弟に読んでいただきます。兄弟が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では別府兄弟、28章18節から20節まで読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。18節からです。はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。マタイの福音書の一番最初は、先ほど読みました、その名はインマヌエルと呼ばれる。これは主は私たちと共におられるという意味であるとありました。そしてマタイのこの一番最後にも、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言っておられます。つまりマタイの福音書は初めから終わりまで主が私たちと共にいてくださるということで貫いています。皆さんの人生の中のすべての局面場面でイエス様は共におられます。そのことを覚えてください。次週15日は参加型礼拝、22日はクリスマス礼拝し、そして今年最後の週29日は奨励また証礼拝ですから、聖日礼拝での私の通常の説教は今年はこれが最後となります。ですから今日は今年1年を振り返って、私たちはどれぐらいイエス様の弟子としてですね、成長したか、また来年はどのような心構えを持って望めばよいか、そのことをお話しいたします。説教のタイトルは7つの本質よりこの1年を振り返ってといたしました。今はクリスマスのシーズンですが、クリスマスは神の子イエス・キリスト様の誕生をお祝いする祭りです。イエス様は今から2000年前、正確には BC 4年にお生まれになりましたので、2023年前、ユダヤ、今のイスラエルのエルサレムから 10km 東に行った小さなベツレヘムという町で処女マリアからお生まれになりました。イエス様の生涯は33年半です。ガリラヤのナザレで育ち、イエス様には 4人の弟、2人以上の妹がいました。30歳まで父ヨセフから受け継いだ大工の仕事をし、早く亡くなったと思われるヨセフの代わりに母マリアや家族を支え、およそ30歳になって自分がこの地上に生まれてきた本来の目的を果たすために家を出て公の生涯に出られ、神の御国の福音を述べ伝えられました。イエス様の公生涯は3年半でした。イエス様ははじめ12人の弟子たち、後に使徒と呼ばれますが、選び彼らと共同生活をし、ユダヤの各地を巡り歩いて神の御国 を教えられるとともに、さまざまな奇跡を行い、神様は生きて働かれ、私たちの生活のどんな小さなこと隅々まで関わってくださるお方であることを証明し、また12人の弟子たちを訓練されました。そして生涯の終わりに神の子羊となって、ただ一度ご自分を十字架に捧げることによって永遠の贖いを成し遂げられました。十字架の上でイエス様は、すべてが終わった、完了した、ギリシャ語でテテレスタイ、人類のすべての罪の支払いは完済した、払い終えたと叫ばれ、十字架の上で死なれました。有馬太屋のヨセフらによって墓に葬られたイエス様は、3日目に死からよみがえり、その復活の姿を弟子たちに表し、やがて天に上げられる、その前にこの今読みました御言葉を弟子たちに遺言としてですね語られ、雲に迎えられ再びこの地上に戻ってくるとの約束をして天に上げられました。そしてイエス様の昇天から10日経って120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、その日ペテロの説教によって3000名が信じてバプテスマを受け、ここに教会が誕生しました。7つの本質の第一、教会は建物でも組織でもプログラムでもありません。教会とは人のことです。イエスの名によって集まっている人々、そこが教会です。ですから兄弟姉妹、皆さんは教会に行くのではありません。皆さんが行くところ、そこが教会になるのです。皆さんはですね、教会になるのです。イエス様も、私の名によって2人3人集まるとこ、そこに私もいますとおっしゃいました。イエス様の昇天、ペンテコステから2000年、イエス様の教え、福音は全世界に広まり、今や全人口の3分の1、およそ23億人がですね、キリスト者と言われます。なぜイエス様の福音はここまで広まったのでしょうか。それはイエス様の命令、弟子を作ってきたからです。日本でもかつて多くのですね、伝統芸能や技術はありましたが、その多くが廃れ、消滅してしまいました。なぜでしょう。弟子、つまり後継者がいなかったからです。弟子から弟子へと受け継がれ、イエス様の福音は今日まで広まってきました。皆さんはイエス様の弟子となり、また弟子を作る弟子と ならなければなりません。そうでないと、あなたの家系の中でイエス様の弟子はあなたで終わってしまいます。一箇所聖書を開きましょう。ガラテヤ人への手紙6章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたしますが、では別府兄弟、ガラテヤ書6章のですね、7から10まで読んでください。
思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りをすることになります。自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して 特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
はい、聖書を開いている人を一緒にお読みいたします。はい、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。この地上でも種をまけば蒔いたものが生えですね、刈り取ります。麦をまけば麦の収穫があり、大豆をまけば大豆、大根の種をまけば大根が収穫します。麦をまいたのに大豆が生えてきたということはありませんですね。まいたものは収穫しますですね。同じように神の御国、霊的な法則も同じだと言ってるんです。巨大姉妹、あなたはですね、自分の人生において自分がまいたものを刈り取ります。ですから皆さんの今の姿はですね、今までに過去に皆さんが蒔いてきたものを刈り取ったその姿です。あなたは今過去に刈り取ったものを今収穫しているんです。そして今蒔くものは将来あなたは収穫をするわけです。今の姿は過去に蒔いてきたものの姿です。なぜなら蒔いたものが刈り取るからです。これがですね、神の御国の法則です。人を愛する人生を送ってきた人は人から愛される人生を送ります。全てのことに感謝する生活を送った人は感謝感謝の人生を送ります。イエス様に捧げればあなたは豊かな人生になります。反対に不平やつぶやきの種をまけば不幸な人生を送り、人を愛することをしなければ孤独な人生を送ります。人は蒔いたものを刈り取るからです。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになるのです。ですね、自分の肉、自分の都合でまけば肉から滅びを刈り取り、神の御国、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。地上のものでも神の国、霊的世界でも人は蒔いたものを刈り取るのです。人はよく何かいいことがないだろうかないだろうかですね、言いますですね。つまりいいことがないだろうか、刈り取る方しか考えないのです。巨大姉妹、何を刈り取るかよりも何を蒔くかの方を考える方がですね、あなたは賢明です。つまり蒔くものは刈り取るわけですから、蒔いたものを刈り取る法則からすれば、あなたは幸せな人生を送りたいならば、つまり神様に喜ばれる人生を送りたいならば、神様に喜ばれる種を蒔きなさい。神様に喜ばれる種とはこの御言葉に従うことですですね。蒔いたものは必ず刈り取ります。これが種蒔きの法則です。幸せな人生はですね、聖書に書いてあります。この御言葉に従いなさいとですね、そのようにあります。今日は7つの法則からこの1年を振り返ってみましょう。最初は関係です。一箇所聖書を開きましょう。ヨハネ13章を開いてください。聖書を開いている聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では別府兄弟、ヨハネ13章の34、35節を読んでください。
あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
はい、じゃあ聖書を開いている人お読みいたします。はい、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。イエス様の命令です。それは兄弟姉妹、あなた方が互いに愛し合うことです。そしてそれがイエス様の弟子の姿であると書いてあります。愛の反対の言葉は無関心です。皆さんは今年1年、あなたの隣人との関係はどうでしたか？家族に、またあなたの隣人にイエス様の愛を示しましたか？今日礼拝に来ておりませんが、大鶴和信兄弟ですね。彼は10年前この教会へ来た頃は、まあ、彼にはですね、まあ、奥さんいたんですが、ちょっと今離婚したんですけど、元の妻とまた子供ともですね、まあ、ほとんど交流がなく疎遠でした。イエス様を知るようになって、なんとか家族との回復を願っていましたし、そのために祈っていたら、その元の奥さんがですね、骨折したんですね。で、一人暮らしなので、誰かですね、助けてほしいと、大鶴兄弟の助けを必要とし、家に入れてもらえ、関係が回復しましたね。それから息子夫婦にも子供が生まれ、子供との関係も回復し、今年のファミリーデーには元の奥さんとですね、息子夫婦、孫も連れて出席し、先月11月には2人目の孫もですね、生まれました。彼にとってですね、まあ、去年今年は本当に家族のですね、関係の回復でした。第一手もて5章8節にはこう書いてあります。もしも親族、ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いのですとあります。家族を顧みないなら、イエス様を信じていない人よりもっと悪いと書いてあるんですですね。家族は大切です。兄弟姉妹、遠くにいても近くにいても、どうぞあなたの家族を顧み、家族親族を愛してくださいですね。またガラテヤ書にはですね、特に信仰の家族、主にある兄弟姉妹たちに善を行いましょうとあります。愛の種をまけば、あなたは愛を刈り取ります。もう今からですね、ずいぶん前、25年前ですけれども、1994年12月、ちょうど今のシーズン、今の時です。皆さん、今日12月8日何の日かご存知ですか？12月8日、まあそうですけどですね、パールハーバーですね、真珠湾攻撃の日です。日本がアメリカの真珠湾を攻撃した日で、アメリカにとっては12月7日なんですね。前の日でした。ちょうどその日です。私とですね、よしこ先生は、まあ、岡先生や中地先生らとともに、アメリカのロサンゼルス、アナハイムで行われたベニヒン先生 のセミナーに参加しました。会場には3000名以上の人たちが集まっていました。で、私の隣にね、アメリカの年配の女性が座っておられました。挨拶をして、私が日本から来た牧師ですと言うと、その女性は、今日は12月7日パールハーバーの日ですねと言われます。日本は真珠湾攻撃で2000人以上のアメリカ兵を殺しました。その女性はですね、私は日本人を許しますと言われ、その場でパーソナルチェック、まあ、個人用の小切手を持ってるんですね、アメリカの人たち。そこにですね、それを取り出し、サインをして、日本の伝道のために使ってくださいと100ドル私に渡してくださいました。まあ、私は不意を打たれた感じでしたが、この婦人の許しと愛の行為を今でも忘れることができません。 ちょうど12月8日、まあ、そのように体験をいたしました。25年前のことです。コロサイ書3章の13、14にはこう書いてあります。私だけを読み出します。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったようにあなた方もそうしなさい。そしてそれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。関係を回復するために許しは本当に必要です。はい、では7つの本質2番目に行きます。それは参加です。何に参加するのでしょうか。神様の御心に参加するのです。万人祭司の教えです。つまりイエス様の弟子である皆さんはイエス様から御声を聞き、イエス様の御心を知って、この地上で自分はこのような仕事、神ですね、自分はどのような仕事、神様の働きをするのかを知り、そのことに励むことです。私の場合、私は牧師として残りの人生を一人でも多くの人をイエス様の救いへと導き、また育てるということに決めています。今年も九州中を巡って多くの牧師先生に7つの本質を紹介し、セミナーに誘いました。今ここにおられるですね、ほとんど全員の兄弟たちとメンタリングをしていますが、今年メンタリングの幅が大きく広がりですね、教会の牧師先生たちとメンタリングをしています。今年になって4名の牧師先生、まあ、その中にはあの一組の夫婦がおられますが、まあ、2名の信徒リーダーとメンタリングをですね、今年から始めるようになりました。はい、一箇所聖書を開きます。第2コリント5章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、で5章の10節です。別府兄弟読んでください。
9から10、
ああ90ですね、5章の90読んでください。
そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とすることは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、そういうわけで、肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私はいつもですね、メンタリングの時にこう言います。あなたは自分の残りの人生を何に使いますか。私たちは全員この人生の、この地上の人生が終わってイエス様の前に立ちます。ここに書いてある通りです。なら私たちはキリストの裁きの座に現れてとあります。みんなイエス様の前に立つのです。でその時に皆さんに対するですね、イエス様の評価が下ります。皆さんはこの地上の人生、自分の楽しみのためだけにですね、楽しみのために時間を使いますか。それともイエス様の御心に励んで、ここに主に喜ばれることですとか書いてあります。イエス様の御心に励んで永遠の朽ちない天国の報いを求めますか。どうぞ主の業に励んでください。私たちの残りの人生というのはほんのわずかです。永遠から比べれば瞬間なのです。ですね。私たちはやがてこの地上の人生が終わって天国に永遠を過ごします。皆さんは地上の報い、瞬間の報いのために自分の人生を使いますか。それとも永遠の報いのために今の人生を使いますか。 それはあなたが決めることです。ですね。これが参加という意味です。イエス様の御心に参加しなさい、主の喜ばれることに励みなさいということです。第一コリント15章58節にはこう書いてあります。私だけを満たします。こう書いてあります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。皆さんの主に対する働きはですね、どんなことも無駄にありません。この地上で報いを受けない方が良いのです。むしろそれは天国で受けるからです。この地上で報いを受けてしまったら天国の報いはありません。ですから聖書はですね、良いことは隠れてしなさいって書いてある。聖書には隠れたところでしなさいと書いてあることが3つあります。第一、祈りは隠れた人にですね、隠れて祈りなさい。天のお父様に祈りなさい。断食も断食していることがわからないように断食をしなさい。そして3つ目、良いことは隠れてしなさい。右の手のしていることを左の手に教えてはいけませんと書いてある。なぜならこの地上で報いがなくても確実に天国で報いがあるからです。ですね、そう書いてあります。今は誰もが本当に忙しい忙しいですね、時代ですが、イエス様の弟子である皆さんは人を愛することに忙しい人になってください。あの人を愛する、あの人を愛する、人を愛することに忙しい人になってください。はい、で3番目、能力付与です。皆さんはいつからイエス様の弟子ですか？まあ、説教で話しましたけど、皆さんはイエス様の弟子ですが、いつからイエス様の弟子ですか？イエス様の十字架を知って、イエス様を救い主と信じ受け入れた時、そしてイエス様を主、人生のご主人として従う決心をした時ですね。その時からあなたはイエス様の弟子です。ですね。そして弟子であることの証明としてですね、バプテスマ、洗礼を受けます。そこからあなたの弟子の生活がスタートしますが、初めはまだ弟子といってもですね、力がありませんし能力もわずかです。大切なことは兄弟姉妹、成長することなのです。弟子として成長することです。スタートは誰でも赤ちゃんです。しかし大切なのは成長することです。では皆さんにお尋ねします。では皆さんお尋ねします。皆さんはこの今年1年ですね、はい、どれぐらい聖書を読みましたか？どれぐらい聖書を読みましたか？少なくとも創世記から黙示録まで一度は通読しましたか？これはもう最低のラインです。だ、皆さんがもしですね、自分の弟子生活、クリスチャン生活が10年だとしますと、皆さんは10回は通読した人しておかなければなりませんですね。もうこれは最低ラインです。1年に1回は通読してください。今年はどれぐらいですね、聖書を読みましたでしょうかですね。聖書を知らなくてどうしてですね、聖書を語ることができますか？聖書を知らなく、語らなくてどうして他の人をイエス様に導くことができますか？また人を育てることができますか？今年は1月1日、3月31日、6月30日、9月29日に奨励を行い、12月、今月29日にも奨励を行います。全部で9人の人が奨励をですね、します。来年も、もう今から予告しておきますが、3月29日、5月31日、8月30日、11月29日の4回、奨励を行いますですね。どうぞ今から備えてください。1回目の奨励はほとんど本人のお証しですが、2回目以降はこの御言葉から語ってくださいですね。 今年12月29日に勝利をする人は今一生懸命この神の御言葉を語る準備をしています。先生先生って言ってですね、たびたび電話してくるわけですですね一生懸命準備をしています。兄弟姉妹、いつまでも子供が成長しなければ親は心配ですし、健康な姿ではありません。あなたもイエス様の弟子として成長し続けてください。コーチングセミナーでのモットーは、大切なことは大切なことを大切にし続けることと言っていますですね。いわゆるコツコツとやりなさいということです。何でも皆さんはスポーツでもですね、楽器でも何でも上達する秘訣はたった一つしかないんです。コツコツとやることなんです。これ以上上達の秘訣ってないんです。ですね。コツコツとやることなんです。目標はイエス様、どうぞ成長してし続けてください。で、これが能力付与です。4番目がイエス様中心ですね。はい。では皆さんにお尋ねします。辛い質問ばっかりさせて悪いですけれども。はい。皆さんは前にどれぐらいイエス様とお話をしていますか。毎日どれぐらいイエス様というですね、とイエス様に声かけをし、イエス様とお話をしていますか。またイエス様の前に座ってイエス様と時を共にしていますか。イエス様とお話をしないで、イエス様と交わる時間を持たないで、どうしてイエス様中心の生活ができるんですか。イエス様中心と私たちは言い続けていますが、お話もしないで交わらないで、どうしてイエス様中心の生活になるんですかどうぞイエス様と交わる時間を持ち、イエス様をあなたの心の中心、生活の中心に据えて、イエス様の御心を知って御心に従う生活を送ってください。これより素晴らしいですね、幸いな人生はありません。皆さんがイエス様と共に過ごす時間を取ったとき、イエス様はその時間の何倍もの時間をあなたにですね、与えてくださいます。イエス様のために使ったものは必ずですね、イエス様が何倍かでお返ししてくださるんです。何でもあなたの仕事を他の人がしてくれたり、しなければいけないと思ってた仕事がしなくて済んだり、イエス様はあなたに時間を与えてくださいます。イエス様に時間を与えれば、イエス様があなたに時間を与えてくださいます。はい。で、5番目は伝道と増殖です。はい。マルコ16章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、一緒にお読みいたします。では、別府兄弟。マルコ16章の15、16を読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
はい、じゃあ聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。皆さんは今年どれくらい新しい関係、今まで知らなかった新しい人との関係づくりをしましたか？今まで行かなかったところへ行き、新しい人と出会いましたか？イエス様の福音を伝えるステップはですね、今まで説教で何度もお話ししましたけども、修法に今一度これ書いています。そこだけお読みいたします。修法を見てください。伝道、イエス様を伝える5つと書いてありますが、6つです。6つのステップです。これはルカの福音書19章の1節から8節より、まず出ていくことです。出ていかなければ人に会いませんからですね、伝えられませんですね。まずですね、関係づくりをすることです。良い関係を作り、親しくなること、友達になることです。 ですね。いきなり聖書の言葉や教会に誘っても、ね、抵抗がある人が多いでしょう。まず良い関係を作り親しくなりましょう。その中で相手の人の問題や必要を知ります。人間、誰でもですね、問題を抱えています。問題のない人はいません。また必要を求めてない人はいません。相手の必要や問題を知ります。で、全ての問題や必要はイエス様によって解決するということを伝えます。そしてもう一つ大切なことは、裁かないことです。裁けば関係が壊れるからです。ですね。福音は関係の中で、愛の中でしか伝わらないからです。そして聖霊様が働いてイエス様を信じることができるように、その人のために祈ってください。そして機会があったら、神の言葉を語ってイエス様の十字架の福音を伝えてくださいですね。まず関係づくりです。出ていくところから始まりますどうぞ出ていき、人に会い、良い関係を作り、相手の必要を知り、イエス様を紹介し、クリスマスや特別集会、また礼拝にですね、誘い、その人のために祈り、イエス様の救いへと導きます。続けて愛し合ってください。私はもう明かしましたけども、西村さんという床屋さんを15年かけて救い導きましたですね。問題は関係を続けることなんです。15年かけて導きましたですよ、はい、あなたが伝えなければ、誰もその人にイエス様の愛をですね示し、福音を伝える人はいません。はい、第6はネットワークですですね皆さんは一人で頑張り、一人で何とかしようと考えていないでしょうかですね。神様の働き、教会の働きは、あなた一人でするのではありません。チーム、教会でしますですね。チームです、チームでします。教会はネットワーク、さまざまな賜物を持った人が互いに協力し合って働き、神様の働きを拡大します。ですから一人で何とかしようとは考えないでくださいですね。あなたにはあなたを助けてくれるたくさんの兄弟姉妹がいますし、あなたのメンターもいます。複数でですね、神様の働きはしていくのですですね。7番目、適用可能な構造。過去のやり方や伝統や規制に縛られないように、聖霊が働いてくださるように、いつも心の状態をですね、ニュートラル、中間状態に応じてください。つまりこうなければならないというですね、その頑固な心をですね、改めて、ね、もう右、もう前でも左でも、右でも左でもいいと、いつも心をニュートラルにして、そのギアを聖霊様に入れていただいてください聖霊様の導きに従っていきましょう。今年1年振り返って皆さんどうでしょうか。まあ、反省があるなら反省し、来年につなげましょう。今日語りたかったことは、人は蒔いたものを刈り取るということです。ですから皆さんは刈り取るですねことよりも、蒔く方を考えてください。私は何を蒔き続けたらよいでしょうか。結果的にそれが収穫になるわけですからですね。だからその熱心に蒔いてください。つまりですね、人を愛することに忙しい人になってください、ね、あの人を愛したい、あの人を愛する、人を愛することに忙しい人になってください。そうすればあなたの人生は、ね、神様に愛され、また人に愛され、豊かな人生をですね、歩み、多くの収穫を得るですね、来年になりますね。巻く方を本当に心がけ、一生懸命に巻くですね、兄弟姉妹となりますように、イエスのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。どうぞ今日語った御言葉、私最後の、今年最後の説教になりますが、どうぞ振り返ってください。まあ、いくつかの件でチェックをし、お尋ねしましたけれどもですね、皆さん今年1年どうだったでしょうか。時間は経つのは早いですですね。しか かしそこで何をですね、どのように私たちが振る舞ったか、とても大切です。皆さんは